どうもこんにちは、田中です。今回の音声では久しぶりにね、エネルギーに関して話をします。エネルギーマネジメントの話です。QOL コンサルタントとして、セミナーをやったり、いろんな人のコンサルティングをやったり面談をやったりってやってると、エネルギーに関しての相談ってよく受けるんですよね。なんかやらなきゃいけないことあるんだけど、エネルギーが枯渇しててなかなかできないとか、どうすれば、エネルギー高くエネルギッシュに行動できるようになるのかを考えてるんだけどなかなかできないみたいな、相談をねずっとやっぱよく受けるんですよ。で、基本的に今現在の生活を営む仕事プラス何かしらの目標があって、何かをやりたい、やらなきゃいけないと思ってる人が多いので、僕のクライアントとか接する人にはね、だからこそそのエネルギーっていうものに関して、悩み、どうすればエネルギー効率をもっとよくできるかとか、どうすればもっとエネルギーが高くなるかっていうことを考える、人が多いと思うんですけど、だから今日はねそういった話です。エネルギーっていうのはやっぱり重要で、行動アクションの燃料になるものですよね、エネルギーっていうのは。体力的なエネルギーだったり、メンタル的なエネルギー、あとは思考、その脳的なエネルギー、いろいろあると思うんですけど、エネルギーっていうのはそのどういったものであれ減ってくものですよね。体力的なエネルギーもそうだし、メンタル的にも減ってくものなんです。そしてそれぞれね、どんなエネルギーであったとしても、そのエネルギーが高い時には多い時にはパフォーマンスが高いし、そうですよね。体力的なエネルギー、フィジカル的なエネルギーが高い時っていうのは、運動とか行動をするパフォーマンスが高くなる。で、逆に低い時にはパフォーマンスが良くない、低くなる。もしくはそもそもアクションが取れないっていうことになりますよね。だからこそエネルギーっていうものをすごく僕を含めみんな重要視するし、どうにかしたいって考えると思うんですけど、減っていくものだということを前提にね、考えなきゃいけないと思うんですけど、で、僕らはこの社会生活を営む上で、学生であれば、勉強する、学校に行くとか、社会人、僕のメルマガを読んでくれてるほとんどの人が社会人の方なんで、毎日仕事を、何らかの仕事をされてると思うんですよね。で、その仕事で、そのエネルギーってものを減らすわけです。減っていくわけです。で、多くの人が、お勤め、だと思うんで、お勤めの方が多いと思うんで、会社で減る、通勤で減る、人間関係で減っていく、そういったエネルギーを消費するわけですよね。で、新たに、さっきも言ったけど欲しい現実があって、その欲しい現実を作るために新しいことをやろうと思っても、そもそもエネルギーが足りなかったら、その新たな現実を作るための行動ってのはできないですよね。エネルギーが足りないからできない。よくあるのが、毎日仕事が終わった後に目標に寄与するタスクをやろうと思ってる。だけどその仕事だったり、日常生活を営む上での行動でもうエネルギーが枯渇してしまって、やろうと思ってることができないみたいな。もしくは週末にまとめて、週末休みの日に自分の目標に寄与することをやろうと思ってるんだけど、ウィークデーのその仕事とかでエネルギーが枯渇してしまって行動ができない。もうエネルギーが残ってないみたいな。で、行動ができない。で、そんな自分に自己嫌悪。で、自己嫌悪っていうのは、エネルギーをロスしますんで、またエネルギーが減っていく。みたいな、そういった連鎖を起こしてしまってる人がすごく多いような気がするんですよ。で、こういう状態になった時に、思いがちなのが、もっと行動できるためのエネルギーがあったらいいのに。つまりエネルギーの総量がもっと大きければいいのにとか、どうすればもっとエネルギー高く活動できるようになるんだろうとか、そのための方法を知りたいとか、そのためのメソッドを知りたいみたいなことを考えますよね。で、もちろんそれは悪いはずがないんですよ。エネルギーの総量を増やしたいって考えることも、エネルギー高く活動するための、ロジックを持ちたいって思うことも悪いわけがない。し、そういったアプローチ、そういった方法っていうのはたくさんあると思うんですよ。実際に僕も いろんな専門家の方にアドバイスをもらうこともあるし、より活動できるようなコンディションとかメンタルを持ちたいって思うんですよ。うん。し、それこそね、フィジカル的にも、メンタル的にも、脳とか思考とかそういった部分でも、いろいろね、エネルギー的に有効なアプローチっていうのはあるんです。うん。あるんですよ、それは。主に母数、その総量、キャパを広げるためのものもたくさんあるし、消費しにくいような自分を作るアプローチだったり、いろいろあるんですよ、それはね。だけど、そういったものっていうのは、そういったアプローチ、そういったロジック、ノウハウを探して実践するっていうのは、枯渇してる段階で、エネルギーが足りないって思ってる段階でやることではないよねっていうのが、今の僕の結論なんですよね。なぜならですよ、どんなに有効なエネルギーマネジメントのメソッドを知ったとしても、どんなに効果的なエネルギーを、消費しづらいテクニックを知ったとしてもね、そもそももうエネルギーがダダ漏れ状態、ザルみたいな状態でそれを実行したとしてもね、効果がないとまでは言わないけど、だけどもう大幅なロスを生みますよね。もったいないと思うんですよ。だからまずやるべきことっていうのは、枯渇を自覚してる人、エネルギーが足りないって思ってる人がまずやるべきことっていうのは、穴を探すことなんですよ。そして穴を塞ぐこと、自分のエネルギーがどんどん漏れてる、穴を探して塞ぐっていうことなんです。蛇口が開きっぱなしになってるとしたら、エネルギーのね、その蛇口を突き止めて、しっかり蛇口を閉じるっていうことが先なんですよ、どう考えても。うん。じゃないと、せっかく、エネルギーが増えたとしても、たくさん、貯められるような、その容量を大きくしたとしても、結局漏れるんですよ。これね、お金なんてまさにそうですよね。うん。まあ、お金もエネルギーに似たようなものなんで。うん。お金って完全にそうなんですよ。みんなね、お金がたくさんあるとハッピーだと信じ込んでるんで、まあ、あったら、それはいいですよね。選択肢が増えることは間違いないし、ないよりはあった方がいいと僕も思うんですけど、だけど、もっとお金を稼ぐ方法、とにかく稼ぐ方法とか、収入を上げる方法とか、資産を増やす方法を探しますよね。まず第一に。そしてそれを実践するわけです。で、行動を続けることができた人は、それによって収入を上げることだったり、稼ぎを大きくする、まあ一緒か、うん、とか資産を増やすっていうことはできるんです。だけど、どんなに稼いでも、そもそもダダ漏れ状態、穴だらけの状態だと、稼いでも稼いでも、収入が増えても、それはどんどん漏れていくんですよ、これ、実際問題。うん。で、残酷な事実を言えばですよ、収入が増えれば増えるほど、漏れる金額、その穴から漏れる金額っていうのは大きくなります。これはもうまず間違いなくそうなるんです。うん、僕も経験しましたけど。だからまずやらなきゃいけないことっていうのは、穴を塞ぐことなんです。しっかり守るっていうことがすごく重要なんですよね、これ。完全に。で、お金に関しては、お金を作る、お金を守る、お金を増やすみたいにフェーズ分けができると思ってるんですけど、まずは守る。お金を守る。守る技術っていうのがとてももうすごく大事だって僕は至る所で話してるんですけど、それはこれが理由なんです。じゃないとね、せっかく作ったその収入だったり得たキャッシュっていうのがどんどんなくなるんですよ。これはエネルギーも、今日の本題であるエネルギーもまさしくそうなんです。うん。まあお金もエネルギーなんで、エネルギーみたいなものなんで同じに決まってるんですけど、まさしくそうなんです。だけどね、この思考になかなか慣れないのが僕ら人間の差がというか傾向なんですよね。どうしても増やせばいいと、うん、もっともっと、増やして、もっともっとこう入ってくる方、プラスの方をこう大きくすればいいみたいに考えがちなのが僕らの差がなんですよ。で、今日の音声でお伝えしたいのはですよ、エネルギー、今やる気とか体力とか、そういったエネルギーを増やす、消費しづらくするっていう意識に行く前に、自分がどこでどれぐらいエネルギーが漏れてるのかっていうのを明確化して、それをまず塞ぎましょうよっていうことを話したいんです。って言ったらね、これね、なんか面白みがないように聞こえるかもしれないんですけど、だけど、 実際にこの自分のエネルギー漏れの原因とか、つまり穴を見つけて、穴を明確化して、そしてそれを塞ぐ手立てを講じるっていうことをやればね、もっと増やしたいって思わなくてもいいぐらいにエネルギーがちゃんと残るようになりますよ、実際に。で、そういった状態でもっとキャパを広げる、総量をこうもっと大きくする、容量を広げるっていうことをやればね、もっといいんです。まあ、食事とか睡眠の質とか環境とか、そういったものを整えるっていうこともそうだろうし、集中状態を作るためのロジックみたいなものを実行すればね、もうこれ完全に別人のように動けるようになるんですよ。実際にそうなんです、これは。で、そういった部分に関してはまた別のコンテンツでお伝えするとして、今回はね、まずは穴を見つけるっていうことをやってほしいんです。そしてその穴を見つけたら、明確化したら、その穴を塞ぐ解決策を講じてほしいんです。うん。で、その後に総量を増やす、容量を増やすとか、そもそもエネルギーが高くなるための、方法とか、消費しづらくするための方法とか、そういったフェーズに移るのが建設的なんですよ、やっぱり。うん。で、まずなんですけど、塞ぐためにはね、まず自分が、まあ、体力的にもメンタル的にも、まあ、いろんな、まあ、そういったエネルギーね、どこでエネルギーを使ってるか、どこでエネルギーをたくさん消費してるのかっていうのを考えるべきなんです。で、人によってはそれは会社にへの通勤っていう人もいれば、人によっては会社の人間関係っていう人もいればね、あとは人によっては家族とか、うん、あと人によっては、なんだろう、同僚との愚痴まみれの飲み会とか、断れない飲み会とか、うん、人によってはママ友との付き合いとか、うん、みたいな感じでいろんなことが考えられると思うんですけど、挙げられると思うんですけど、そういったものをね、考えられるだけ、思い当たるだけ全部書き出してみるんです、うん、で、これね、結構出ると思うんですよね、時間を取ってしっかりやれば。で、エネルギー不足とかエネルギーの枯渇を自覚してる人になればなるほど出てくるはずなんですよ、しっかりやればね。だからここを可視化してほしいんです。で、可視化したら書き出すってことです。可視化したら、その横にね、解決策、改善策も書いてみるんです。自分がこうできる範囲内のですよ、現実的なもの。で、自分のエネルギーを消費してるもの、エネルギーが無駄にかかってるものを書き出したときに、解決策を考えてみましょうって話しましたけど、もちろん解決できないものはあると思います。うん。それはもうね、仕方ないんです。うん。それはもうしょうがない。で、ここで大事なのは、解決できるものを解決するっていうことが大事なんです。穴を塞げる、その防げる穴を塞ぎましょうってことなんです。うん。で、これね、悩み全般に言えるんですよね。うん。悩み。まあ、悩みマネジメントですよ。悩みって、解決できる悩みと、解決できない悩みがありますよね。うん。で、解決できる悩みは解決させるっていうことが大事なんです。考えて解決させる。解決策をしっかり講じて、そして解決して、そして悩みエネルギーを抜くんです。悩みじゃなくなる、悩みっていう形じゃなくすんですよ。これが大事。うん、そして解決できない悩みっていうのはもう解決できないんだから、考えても解決できない、自分のリソースを使って解決できない、どうすれば地球のこの温暖化が防げるんだろうって、それが解決できるステージの人であれば悩みとして解決策を講じるっていうことができるかもしれないけど、一般社会人は解決できないですよね。まあ、その温暖化っていうのが本当かどうか置いといてですよ、例えばですよ、うん、別の例の方がいいな、どうすれば、うん、夜はなくなるんだろうみたいな、ずっと日中がいいよみたいな、ずっと昼がいいのにみたいな、で悩んでますみたいな人がいたとして、それで悩んでたらもうそれは本当に面白いんですけど、うん、でもそれ悩んでも無理じゃないですか、その人には。うん。であれば解決できないんだから忘れるっていうのが本当に本当に大事だと僕は思ってるんです、この悩みマネジメント上ね。うん。すごく大事なんですこれが。解決できる悩みはしっかり解決させて、解決できる悩みというのは悩みをしっかり明確化して、そして解決策を考えて解決させる。そして解決できないっていうふうにもうジャッジしたものに関してはもう忘れる、手放す。これがすごく大事なんです。現実をしっかり前に進めるためにも大事だし、 エネルギーマネジメント的にもそうなんです。解決できる悩みを放置していいことって絶対ないんですよね。それと同時に、解決できない悩みを持って悩み続けるのも完全に無駄なんですよ。無駄なんです。あのね、多くの人が解決できる悩みを解決せずに、解決できない悩みで悩んでますよ。いろんな人の話を聞いてると。もうこれね、ナンセンスだと言わざるを得ないんですよ、やっぱり。で、これと一緒です。今日話してることっていうのは。自分の毎日、日常を振り返って、どこでエネルギーが消費されてるか、どこでエネルギーが漏れてるかっていうのをしっかり振り返って分析してみるんです。そして、解決できるもの、改善できるものは、しっかり改善策を講じるっていうことが大事なんです。これをやるだけでもね、かなり無駄なエネルギーロスっていうのは減りますよ。間違いなく。で、さっきもちょこっと話しましたけど、この解決策っていうものはね、現実的なものじゃないとダメですよ、自分にとって。例えば、会社の直属の上司が、本当に自分にとってなんか嫌な人で、もうこの人と話して嫌味を言われるたびに本当にエネルギーが奪われるっていうことが、まあ明確化されたとする。書き出した時にね。エネルギーロスの原因の一つとして。で、その解決策として、その上司をぶっ飛ばして黙らせるみたいな。これ解決策じゃないですからね。いや、それで、あなたが OK であればいいですよ。その、社会人として。でも、それが社会的に OK なことってまあないですよね。漫画じゃないんだから。で、そういったことじゃなくて、例えば、その上司で、からすごいエネルギーを奪われるって自覚があるんであれば、その上司のもういいところを探しまくるとか、もう一切気にしないって決めるとか、とかがもうなんか反対にかわいそうな人だからもう飲みにでも誘ってみるとか、わからないですけど、もう自分の中で現実的に改善、解決できるものを一応ピックアップしてテストしてみてほしいんですよ。できる範囲内で。まあ距離を取るとかね、取れるんであれば。とか、まあこの上司に関してはね、ちょっとよくわからないですけど、例えば毎日の満員電車がもう本当に苦痛で苦痛でしょうがないんですみたいな。ここでエネルギー、体力もそうだし、エネルギーも奪われてストレスもすごく溜まってるんですっていう自覚がある人は、まあこういった人多いと思いますけど、都心にお住まいの人は。もうね、思い切って2時間とか3時間ぐらい通勤時間を早めてみる。朝ね。朝早めて、そして会社近くのファミレスとかで自分の目標に寄与するタスクをこなすとか、そういう解決策を講じてみるんです。で、これは実際に僕はクライアントに結構やってもらったことがあるんですけど、これはね、いいですよ。ストレスとかエネルギー漏れを塞ぐ、もう穴を塞ぐだけじゃなくて、目標に大きく貢献することに変わるんです。そのストレスだった時間が。この解決策が。これは相当いいです。夜、目標に寄与することをやるとかよりも、もう全然いい。満員のね、凄まじいものがあるじゃないですか、東京の満員電車って。それを避けられるだけじゃなくて、その時間に、自分の目標に寄与することが、フレッシュな状態で、朝のフレッシュなエネルギーのが減ってない状態でできるわけですから。っていう風に、解決策を講じるんです。頭の中だけで、こう、考えて、こう、ああしようとか思うだけじゃなくて、可視化して、明確化して、しっかり解決策も明確化して、それをセットするんです。っていうことをやってほしい。これは大事なんです。そしてこういったことをやって、自分でね、塞げる漏れ、穴がなくなってきた段階で、次のステップ、エネルギーの総量を増やすとか、そういった次のステップに進めばいいんだと思います、僕はね。で、こういったことっていうのは、エネルギーマネジメント的にも、まあ土台というか、基礎中の基礎みたいな話なんですよ。で、面白くなかったかもしれない。斬新でも何でもないし、結局可視化とかしなきゃいけねえのかよみたいに思う人がいたとしたらね、そういう人ほどぜひやってほしいんです。効果高いですから。1時間とか2時間とか時間をね、しっかりとって、やってほしいんです。この明確化して解決策を講じるっていうことは。で、そういった時間を、使う価値は絶対にありますよ。で、 しっかり時間をとって集中してやるとね、意外といっぱい出るんですよ。自分ではあんまり思ってもなかったようなところで無駄なエネルギーが消費されてる、エネルギーロスがあるっていうことに気づいたりもしますんでね、ぜひやってみてほしいです。うん。また別のコンテンツでエナジーチャージ、エネルギーチャージの方法とか、まあ栄養とかね、睡眠とか、うん、そういった部分の話は別コンテンツでしようと思うんで、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。ということで、今回の音声はこれで終わります。エネルギー高い状態でやるべきことをやっていきましょう。ありがとうございました。